説教生ける者の神シシドモ東牧師です。
今日の説教の結論はこのルカ福音書20章の38節のキリストの言葉、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ、すべての人は神によって生きているからである。これが今日の結論なんですが、神は生きていらっしゃるというこのことは分かるんですけども、今日のこの結論はアブラハム、イサク、ヤコブも復活して神の前に生きているという、まさにそのことがここで語られております。なぜキリストはこのような言葉を今日語ったのだろうか。これは今日の一番最初の27節にあります言葉、事柄から始まっております。実はこれはキリストがサドカイ派の人々に答えた答えだったというんであります。で、27節にはこうあります。復活があることを否定するサドカイ派の人々が近寄ってきて質問をした。ここにサドカイ派というのは復活があることを否定していた、そういう、旧約聖書のパリサイ派となんかと並んでいる、そういう一つの立場の人だったんですね。ここに復活を否定すると書いてあるんですね。この質問への答え、まさにパリサイ派の人たちというのは、このパリサイ派の人っていうのはこの主に宗教的な問題にすごく関心があったんですね。しかしこのサドカイ派の人たちというのはもともとこの祭司というような言葉から生まれた言葉、つまり自分たちのずっとこの先祖にこの祭司、そして自分たちは祭司であり、当時の階級でいうと貴族階級といったようなそういう人たちでありまして、彼らは死人の復活を否定し天使も霊も認めてはいなかった。そういうものは存在しない、この世が全て、そういう人たちが実はこのサドカイ派の人たちであったという、極めて現実主義者、大変世俗的でありまして、この世的でありまして、死んだ後のことそんなものは存在しないという、そういう立場の人たちだった。そういうことは全く信じていなかった。彼らはモーセの五章、これは聖書の一番初めの5つの聖書ですね、創出、レビ民、申命記、この5つの書物だけを聖典とし、モーセ五章を聖典とし、あとはその仲介として預言者などはほとんど問題にしていなかったと言われている人たちなんです。そして、ですからイエス様に対してこういう質問をした。モーセの一つ申命記にこういう言葉があると、それはこの28節に彼らが言った言葉が書いています。モーセは私たちのためにこう書いています。ある人の兄が妻をめとり子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の跡継ぎを設けなければならない、そういう規定がこの申命記にある。これを根拠にしてイエス様に質問をした。もし7人の兄弟がいて長男と結婚した兄嫁が不幸にも子供がいなかった場合、次男と結婚して家を継ぐという役割を果たさなければならない、そういう規定ですよね。その家計を大事にするっていうんでしょうか、そういう習慣がこの申命記の時にあったということでありまして、ですからお兄さんが 子供が亡くて死んだ場合はその弟が兄弟がいる場合は弟がですねその兄嫁と結婚して子供を、まあ、与えられるというそういう、まあ、制度っていうんでしょうか、こう家の制度っていうんでしょうか、まあ、日本にも若干そういうものがこう残っていたことがあるかと思うんですけども、そして次男と結婚して家を継ぐと。ところが次々と結婚したがいずれも子供がおらず、また全ての兄弟が亡くなり、この夫人も亡くなった。まあ、このサドカイ派の質問っていうのは、神明期の規定はこの兄嫁と結婚して兄後継を設ければならないっていうここまでなんですね。ですけどこれに基づいてこういうことがあったらイエス様どうしますかと、どうなんですかっていう質問なんですね。つまりサドカイは7人の兄弟がいたとすると、そしてそういうふうにして次々と奥さんが兄お兄さんと結婚したけど子供がいなかった、で次男と結婚したけど子供がいなかった、でこうずんずんずんずんになっていって最後のところに来て全部誰も子供がいなかった。そして、奥さんも亡くなってしまったということですよね。そういうことですね。そういう場合、天国に行った場合、この夫人はどの兄弟の妻になるのでしょうか。まあ、7人と結婚したからということなんですね。サドカイ派がイエスに出した質問が、これが問題だった。サドカイ派が本当に言いたかったことは、そういう誰々と結婚したかっていうようなことではなくて、天国がそんな天国があるならばですね、その時この夫人はこのそんなことをすれば多重婚っていうんですか、何人とも結婚したということに好きでなってな結婚したわけじゃないんだけれども、そういうふうになってしまったならば天国があったら困るんじゃないかと言ったわけですよね。だからサドカイ派が言いたかったことは、だから天国なんていうのはないんだよという立場ですよね。そういう主張です。サドカイはそういう天国なんていうのは、復活などというのはバカバカしい考えだ、それは不合理であることは明らかではないか、これが復活を否定するサドカイ派のイエス様に質問した質問だったんですよ。これに対して主イエスが答えられた、同じこれは3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、いずれの福音書にも書いてあるんです。同じほとんど同じ言葉で書いてあるんですけど、ちょっと少しずつ違ってる面があるんですけど、マルコ福音書を読みますと、マルコ福音書にはイエス様が言った言葉がある、他の福音書にない言葉が書いてあって、あなたたちは聖書も神の力も知らないからそんな思い違いをしているのではないかと、そういうふうに言ったと書いてある。でルカ福音書にも載ってみますと、34節でイエスは言われた、復活の世界はこの世界とは全く別の世界である、私たちの理解を超えた世界である、地上の言葉で天国のことを考えるべきではない、復活の命は地上の命とは全く別のもの、全く違ったものになる、それが次の言葉であると、この次の言葉で言われた。それが34節ですかね。こう書いてありますよね。イエスは言われたということですね。この世の子らはめとったり嫁いだりすると。これが人間のこの世での、人間の姿だ。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、来世においては死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、めとることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるにふさわしいものであり、神の子だからである。さらにイエスはこの問題に対して、彼らが信じていたモーセの御書の中にの出エジプト記の中にある言葉を引用してこう答えた。これが出エジプト記にはこういうことが書いてあるんじゃないか、こ これが先ほど読んでいただいた聖書の出エジプト記3章のモーセ自身が神から聞いた言葉として、モーセはこう言ってるじゃないか。主はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神。アブラハムもイサクもヤコブも確かに地上の生涯を生きて、もはやもう死んでしまった過去の人間である、過去の信仰者たちであるけれども、彼らは今もよみがえらされて、まあ、復活してですね、神の前に生きている。アブラハムもヤコブもイサクもよみがえって天使に等しいものとなっているのだ。だからよみがえり復活はあるのだとキリストは言われた。ですから今日の結論のところはですね、復活はあるんだということを結論として言いたいわけですよ。イエス様は言われたんですね、アブラハムもイサクもヤコブもこの世に生きていた時に神の約束の言葉を疑うことをせずに、例えばアブラハムは100歳の時に、サラが99歳の時にずっと子供が与えられなくて、しかしついにイサクがこう与えられる、何十年も過ぎた後に与えられる、人間的には何の印もないような状態で無から有を呼び出す神を信じる信仰に生きた人、それがアブラハムだった。イサクも生まれた子供イサクも、アブラハムにこういう命令が下された。イサクをこの捧げ物として、全焼の捧げ物として捧げなさいという、これが創世記の22章に書いてありますよね。モリアの山にイサクを捧げるっていうあの場面ですよね。多分その時まだイサクは小さかったんですけれども、自分が縛られて焚き木の上に乗せられるという経験をするんですよね。でその時本当は そこに行くまでに、犯罪として捧げる子羊はどこにいるんですかというふうにアブラハムに聞くんですけれども、アブラハムは答えることができない、黙っていた。ですけれどもいよいよアブラハムがそのイサクを殺して、その焼き尽くす捧げ物と捧げようとするときに、実は神様が待ったという言葉をかけてですね、そして、ですからイサクはそこでこの縛られて焚き木の上に乗せられているわけですよね。ですから多分イサクはその時に神によって用意されたお羊がこの藪の中にかかっているのを発見した、そのお羊が自分の代わりとしてこの犯罪として捧げられたという経験を持っていた。あるいはイサクはその井戸を掘る ところがペリシテ人が散々来てですね、せっかく掘った井戸がですね埋められてしまうということをたびたび経験します。しかし神様を信じて、神様から祝福を受けてですね、そういうことにも守られた、そういう妨害があったんだけど守られたという、信仰をイサクも持っていた。じゃあ最後にヤコブはどうだったか。ヤコブについてもたくさんのことが書いてありますけれども、兄エサウを騙して長子の権利を奪って、そして、そのお母さんの兄のところにそこに住むことになる、外国に住むことになるわけですよ。大変苦労する。しかしヤコブのその心に残っていたのは、兄エサウを騙して長子の権利を奪い取ったという、そういう思いっていうんですかね、そういうものがずっと残っていた。そしてついにヤコブが自分のまた国に豊かになって帰ってくる、年を取って帰ってくるという、そういう時についに悔い改めて、神様に悔い改め、また裏切った兄と和解するという、そういう経験をしますよね、体験をしますよね。そしてヤコブに許しが与えられた。ヤコブはついにイスラエルという名前を与えられていく。 まあ、このように族長たち、アブラハム、イサク、ヤコブ、彼らは人間的には大変不完全であったけれども、神を信じる信仰に生きた信仰者だった。そのようなものはこの世にいる時のような存在ではなく、天使のような存在となって死からよみがえらされて神の御前に生きている。キリストはモーセの言葉をそう説明した。神はそのアブラハム、イサク、ヤコブの神である。ですからアブラハムも死んだんだけれども、神の前によみがえって生きてるんだ、よみがえらせて生きてるんだ。イサクもヤコブもそうだ。全ての人は姿形は変わっても神の前に生きているんだというふうにイエス様は言われた。異常のことは我々に何を語っているんだろうか。このことが問題でありますね。よみがえりってことはあるんだねということを言った、それだけではないと思うんですよ。サドカイ派の人々は復活を信じなかった。そして彼らの関心はこの世のことだけに限定されていた、限られていた。死んだ後のことなんかも一切考えなかった。罪と汚れと不正と悪にまみれたこの世、もしこの世界だけしか信じないとすれば、そこから生まれるものは何であろうか。この我々の世界から生まれていくものは何だろうか。罪と汚れと不正はそのまま、そういうものはそのままにされている世界しか存在しないことになる。サドカイ派の人たちは極端に言うと、止めるもの、貴族階級のものであった。極端に言うと、悪いことをしても自分が儲かればいい、いいじゃないか、どうせこの世しかないんだよと考えていた。自分たちの利益にのみ執着するものであった。しかし考えてみると、この世の富は盗まれ、虫がつき、朽ち果てていく、そして最後の人生の最後は死であるということを本当の意味で認識しようとしなかった。復活を信じなければ、このようにこの世のから生まれてくるものは快楽主義、人生楽しければいいじゃないか、どうせ我々は死ぬんだ、だからこの世で生きているときにもうやれることだけ、楽しいことだけいっぱいやって、それで死ねばいいんじゃないか、こういう考え方ですね。これは今でもあると思うんですよ。まさにそういう人たちもいると思うんです。また反対に、死ねば全てを終わらせるということ、終わりなんだということを知ったときには、そこからこの虚無主義が生まれてくる。どうせこの世で死ぬんだろうと。だから一方の人は、もう悪いことだって楽しいことだって何だってやったらいいよと。そして死ねばいいじゃないか。この第一の考え方ですよね。しかし、この例えばこの世の中にですね、迷宮にと言われるような事件もあるんですよ。誰か人が殺されたってことは確かだと。しかしその犯人は誰なんだか分かんないと。もうその人も死んでるかもしれないけど、分かんないといったような事件、それは一つや二つじゃないんですよ。あるいは自分がいろんな問題を起こして、じゃあ最後は死ねばいいんじゃないか、保険金をもらって死ねばいいじゃないか、死んだら終わりなんだ、そういう人も出てくる。あるいは冤罪というのも存在している。したがって自分は罪のないのに、この世の裁判で犯人だとされてしまう。ですからこの世の裁判をできる限り正確に行われているとは思うんですけれども、 完璧なものではないという面があると思う。だったら自分の人生はどうなったっていいじゃないか、もう真面目に生きることなんかバカバカしいじゃないか、虚無主義っていうんです。全てのものは虚しい、全てのものは無に帰属していくんだといったような考え方が生まれてきて、もうこの世はですね、不正と汚れと罪にまみれた、そういった世界になってしまう、この世界だけなんだからという考え方が生まれてくる。快楽主義も虚無主義もいろんなものがそこに生まれてくるわけであります。パウロはキリストの復活を語った第一コリント15章で、もし死者が復活しないとしたら、復活がないとすればっていうことですよね。食べたり飲んだりしようではないか、これも一種の快楽主義、どうせ明日は死ぬ身ではないかと書いてある。その言葉を引用しています。今のこの世に苦しいことがあっても、それが全てではなく、神が完全に支配する、支配される力を振るわれ裁かれる時が来るんだと信じるならばこそ、今の時を忍耐をもって耐え忍ぶということが出てくる。この世には罪を犯して逃げ隠れようとする者がいるけれども、逃げ隠れすることはできないんだと、あの詩編の139編にも書いてありますよね。読みに床を設けても、天に床を設けても、神は必ずそこにおられる、神は必ず裁きをなさるということ。まさにそういうパウロが言ったのは、復活がないとすればそういうことになってしまうじゃないか。我々がキリストの復活を信じるということ、いわば来たるべき世、神が本当に支配なさっている、まあこの世に対してかの世っていう表現でもいいと思うんですよね。この時、しかしかの時、来たるべき世、この世と神の世、神の国というふうに言ってもいいかもしれません。本当に神の国ということを信じる時に、もうそこに信仰と希望と愛に生きるということが生み出されている。反対に神の裁きと神の新しい創造の力を、神の国を、神の裁きを、来るべきよというものを信じなければ、今言ったように我々の世界は不信仰に満ちる世界、罪と汚れに満ちる世界、絶望のだけが支配するような世界、不義に支配されてしまう神の正義と愛が存在しないということになってしまうということです。神の国を信じる、復活を信じるということは、神の正義と神の愛が存在するということを信じる世界。パウロはコリント書、同じコリント書でこう書いてますね。キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。キリストの復活がなかったならば、私たちは罪の中に閉じ込められたままになってしまう、まあ、いわばキリストの技がですね、十字架で終わるならばですよね、十字架のあの苦しみで終わってしまうならば、それはみんなにですね、ああキリストは死んだじゃないか、キリストを殺してしまった、殺してやったじゃないか、神の子を我々は殺したぞ、生かしておかなかったぞということが支配することになってしまう。聖書はこう書いていますよね。我々はそうなったならば、キリストが復活しなかったならば、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。しかし私たちは 私たちはその時にはいつまでも闇と死の支配の中に閉じ込められたままとなってしまう。神は私たちの生と死、この世とかの世の支配者、罪の勝利者としてキリストは生きていたもん。これが復活ということですよね。十字架で終わってしまうんじゃなくて、キリストはその十字架からよみがえらされた。つまり罪の中にあるものをそのままで終わってしまうんじゃなくて、まさに罪の許しという罪からの勝利を、この世からのこの世のに対する勝利、キリストは生きていたも、キリストは十字架の出来事を完成へと導かれた方だ。つまり勝利者として、罪の許しの完成者として、復活の主というものがおられるんだ。復活を信じるということ、そしてキリストは十字架につけられ、そしてよみがえられて、よみがえられて、そして神のもとにいらっしゃるんだ。これが神の国を信じるということでありますよね。キリストはヨハネ福音書の中でこう語ってますよね。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われた。世に勝っていると言われた。キリストはこの世に勝利しておられる。キリストはこの世においても実は勝利者なんだということを、復活ということにおいて明らかにされた。そしてキリストはよみがえらされて天に昇られた。この世においても、実はかの世においても神は生きておられる。キリストを十字架につけたままで終わらせてしまうのではなくて、キリストを十字架からよみがえらせて罪の勝利者としてくださった。ハイデルベルク信仰問答第一問にこういう問いがあります。あなた方が生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、それは生きる時も死ぬ時も私たちの唯一の救い主イエス・キリストのものとなることであります。私たちはこの世の生にあっても、死に臨んでも、つまり死というのはこの世からかの世に移っていくことだ、移されていくことだということですよね。この世で終わっていくのでは、終わるのではなくて、死に臨んでもかの世にあっても、神によってキリストと共に生きる勝利者、キリストと共に生きる存在とされていくんだ。そこにあなた方の慰めがある、あなた方の本当の力がそこにあると、このハイデルベルク信仰問答は言ってますよね。我々がですから、生きてる時にも死んだ後も死ぬ時にもって言ってるわけですね。で、生きてる時に我々はやっぱりですね、この信仰と希望と愛というものをに生きていくことが許されている。生きていかなきゃなんない。ですから、この世には、あなた方はこの世ではいろいろな苦しみがあるだろう、不正もあるだろう、悪いことやって逃げ延びてる人もいるだろう。しかし希望を持って生きなさい、信仰を持って生きなさい、愛を持って生きていきなさいっていうのが、信仰、希望、愛というのはいつまでも残るものだと第一コリント13章でパウロは書いてますよね。この世にあって生きている時にも我々はいろんな苦難があるわけですよ。しかし、そういう時に本当に神の国を、神のご支配を、キリストがよみがえられて天に昇られて勝利者となってくださっているんだという、このキリストの勝利を信じて、希望を持ってこの世の中を生きていきなさいっていうことですよ。だからサドカイ人はそうじゃないんですよ。 この世で全部終わってしまうんだ、だから悪いことだけ知ればいいじゃないか、悪いことをしても金さえ儲かればいいじゃないかということ。しかしキリストはそう言わなかった。あなた方はこの世では苦難がある、しかし私は世に勝っていると言われる。この世に対しても実はキリストは勝っているという言葉を言っておられるんですよ。勝利というのはまだ完全ではないですよね、この世にあっては。しかし完全な勝利の時が来るんだということを示したのがキリストの十字よみがえりの出来事であったっていう、このことを信じて今を生きていくのがクリスチャンだということです。この世の神の国を信じなければ、キリストの復活を信じなければ、サドカイ人になってしまうんですよ我々も。だからキリストはここでサドカイ人に対して復活はあるんだということを言われた。じゃあ我々はじゃあ天国ではどんな生活するんですか、まあ、こういうことについては今日のところでは書いていないんですけども、例えばペテロの第一の手紙というところにはですね、天においては神は我々が受け継ぐべき資産はどういうものであるのかということがちゃんと書いてあるんです、まあ、今日のところはですね、まさにこのキリストと共に生きるということ、勝利者キリストと共にこの世にあって生きる、復活を信じて生きていきなさい、神の国の勝利を信じて生きていきなさい、それが信仰、希望、愛、忍耐に生きるも、忍耐を持って生きていくものとなりなさい、そういうふうにして、その天において行われて、神の国が天においてなされているように、地においてもなされるように祈りなさいとキリストが教えられましたよね。主の祈り、それはただ祈ってればいいっていうんじゃないんですよ。この地上においてどういうあなた方は生き方を、やっぱりそれは神の国を表すような、神の正義と愛を表すような、そういう技をしていきなさいっていうことでしょう。この祈りはこの地上にあって、みんなですね不義の世界 になんですよ。しかしそういう中にあって本当に神の義と神の愛はあるんだということを示していくのが、そういうのがキリストクリスチャンなんだということを教えているわけですよ。キリストと共にある、そういう存在とされていく、そこにここにキリスト者のこの世における使命、罪と死への確かな勝利に生きる幸いがある、これが信仰の恵みだと思うんですよ。ピリピ書の中にこういう言葉があります。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるだろう。つまり我々はこれは新しい体が与えられていくだろう。サドカイ派はそんなものは一切信じなかった。しかしイエス様が言われたように、アブラハムは天国においてちゃんと生きてるよっていうのは、この世の我々のこういう体ではなくて、それは結婚したりそういう目取ったり嫁いだりしない天使のようになるんだと言ってるわけですよね。形は変えてくださる顔だろうと、私たちの卑しい体を、この肉の体を、罪にまみれたこの体をご自分の栄光ある体に、復活の体に変えてくださるだろうと、キリストはこの変えてくださるとパウロはこのピリピ書で書いております。私はそういう意味で、私たちはそういう意味でキリストの勝利、勝利者であるキリスト、復活の命に満たされているキリスト、その私たちも復活の命に満たされて、それを信じて神の国に向かって信仰と希望の愛の道を歩んでいく、それが我々のこの世での生き方である。お祈りしてみましょう。